企業別組合は日本企業の三種の神器と評されてきました。そして長期雇用を前提とした企業主体の人材育成、職業能力開発も日本企業の特徴と考えられています。人材育成を実施主体により分類すると、公的職業能力開発、企業内職業能力開発、自己啓発があります。そして各種の雇用ポートフォリオ論、それから、種まき型、刈り取り型という人事のダイナミクスについてお話をいたしました。日本企業と人材観はどのような方向に向かっていくのでしょうか。現在までの変化についてまとめました。本日の授業をこれで終わります。
今日の担当講師は原田純子教授でした。放送大学共通科目多様化時代の労働を終わります。放送大学の授業番組は様々な方法で視聴することができます。 BS デジタル放送ではテレビ231チャンネル、ラジオ531チャンネルで放送しています。関東地域の皆様には地上デジタル放送と FM 放送でも放送しています。またラジオの授業番組はパソコンやスマートフォンでラジオを聞くことができるインターネットラジオ、ラジコも利用できます。学生の皆様はさらにパソコンでもテレビとラジオの授業番組の視聴ができます。キャンパスネットワークホームページから学びたい授業科目を選んでください。テレビ、ラジオ、インターネット、放送大学はご自分に合ったさまざまな方法で学ぶことができます。
放送大学専門科目の時間です。2014年度解説科目、ドイツ哲学の系譜をお送りします。主任講師は佐藤康邦客員教授と湯浅博史客員教授です。今日の担当講師は大東文化大学の山根雄一郎教授です。
皆さん、こんにちは。私は山根雄一郎と申します。これから専門科目ドイツ哲学の系譜の第2回目、カント純粋理性批判の考察という題目でお話をいたします。前回、カントに先立つドイツ哲学の流れをお話しいたしました際には、特に形而上学の位置づけという点に注意しながら、ドイツ哲学の系譜をカントの青年時代に至るまで追ってまいりました。今回は、カントの著作として筆頭に挙げられる大著であります、純粋理性批判の18世紀のドイツ哲学における意義を、やはり形而上学の枠組みの点から考察してみたいと思います。大まかに申し上げておきますと、純粋理性批判において、形而上学は、 数学的物理学的に記述される人間にとって可能な経験を基礎づける理論として位置づけられます。このことによって神や自由や霊魂の不死といった伝統的な形而上学のテーマが理論理性から実践理性の領域に移される、その次第を後付けてみたいと考えます。なお前回と同様に参考文献の参照箇所や書誌情報につきましては印刷教材をご覧ください。前置きはこのくらいにして本論に入ります。印刷教材の1、批判をめぐってのところです。純粋理性批判が出版されたのはカントが57歳を迎えた春のことです。カントが亡くなりましたのは満80歳を目前にしてのことでしたから、純粋理性批判の時点で彼の人生はすでに7割方過ぎ去っていたわけです。そこに至るまでの彼はどのような人生を歩んだのでしょうか。まずはこの点を簡単に見てみましょう。カントは1724年4月22日に当時のプロイセンの首都ケーニヒスベルク、現在はロシアの飛び地になっておりますカリーニングラードに生まれました。1732年からフリードリヒ学院という学校に通い、古典書語を中心に極めて厳格な詰め込み式の教育を受けました。当時のケーニヒスベルクの町全体がそうでしたが、この学校は経験主義的な空気が支配的でした。経験主義とはドイツ語でピエティスムスと申しまして、プロテスタントでありますルター派の原点に立ち戻ろうとするキリスト教信仰の運動のことです。カントはフリードリヒ学院を卒業した後、1740年から46年にかけて地元のケーニヒスベルク大学で学びました。この大学はドイツ騎士団国が宗教改革を受け入れた後の1544年に創立されたルター派の大学で、その最初の教授陣はルターとメランヒトンによって派遣されたのでした。現在のカリーニングラードには第二次世界大戦後のソ連時代にも大学が存在しておりましたが、20世紀の末にソ連が解体された後になって、かつてのケーニヒスベルク大学とのつながりが改めて見直されまして、現在ではカントの名を公式に大学の名称に取り入れております。さて、カントに戻りますと、彼は活力測定校と今日呼ばれております卒業論文を書き、当時の力学上の論争を扱いまして、これを哲学部に提出します。その後も、ケーニヒスベルクからやや離れたプロイセンの田舎で、牧師や貴族の館に住み込み、子弟の家庭教師をしながら研究を続けました。1755年には、火についてという論文で、ケーニヒスベルク大学哲学部から修士号を授与されます。さらに、形而上学的認識の第一原理についての新たな解明という長いタイトルの論文を提出しまして、それによって大学で講義を行う資格を取得しております。この論文はカントが書き上げた最初の専門的な哲学論文にあたります。これ以後、カントは母校の思考史、ドイツ語でいうプリバートドゼントとなります。思考史と言いますのは、大学から給料を支給されるのではなく、自分の講義の聴講者から直接受講料を受け取る任意の講師のことです。定職を得ましたのはようやく1766年のことで、王立図書館の副司書というポストでした。 当時は現在と違いまして、哲学書に限らず書籍は大変な貴重品でした。あらゆる分野の書籍に囲まれたこの職場での経験は、カントの思想形成にも少なからず寄与したと考えられます。ちなみに、前回話題にいたしましたライプニッツや、カントの同時代人であるレッシングといった思想家にも、図書館に勤めた経歴があります。さて、カントの方ですが、4年後の1770年に、ケーニヒスベルク大学の哲学部の正教授となります。彼はすでに46歳になろうとするところでした。教授ポストに就任するにあたって、寛政会と英知会の形式と原理というタイトルの論文を書きました。カントの担当する講座の名前は論理学形而上学でしたが、それ以外にも思考史時代と変わらずに人間学や自然地理学や自然法といった様々な講義を担当し続けたのでした。カントの人生のとりわけ前半は、前回お話ししましたようなドイツ語が学問の言語として確立するに至る過渡期にも当たっていました。ケーニヒスベルク大学でドイツ語による講義が初めて行われましたのは、ライプツヒでのクリスティアン・トマジウスによる試みよりもほぼ半世紀遅く、ようやく1741年になってのことで、ちょうどカントの学生時代にあたっております。カント哲学を研究する便宜上、純粋理性批判を画期的な著作と見て、その構想に達する以前を前批判期、それ以後いわゆる批判哲学が展開された時期という意味で批判期と呼んで、しばしば区別いたしますが、おおむね前批判期のカントは、ライプニッツ・ボルフ学派に由来する形而上学から出発し、ルソーの著作に出会って人間を尊敬することを学んだとカント自身が述べた1760年代の前半までは、むしろ自然科学に大きな関心を寄せていたと見ることができます。カントの経歴については以上としまして、続いては純粋理性批判という署名に含まれる批判という言葉と形而上学との関係について考えましょう。批判、ドイツ語で言うクリティークは、分けることを意味する古代ギリシャ語のクリーネインに由来します。批判哲学の根本姿勢を特徴づける批判ということでありますが、これは古代中世以来のいわゆるリベラルアーツ、日本語には普通自由学芸と訳されますが、そこに含まれますレトリック、すなわち習字学の一部門であるディスポジツィオ、すなわち配列や構成のそのまた下位部門として、とりわけ近世初頭以来展開されてきておりましたクリティカ、つまり批判に連なるものでもあるとも指摘されております。カントは、現代は真に批判の時代であり、宗教や立法を含むすべてが批判にさらされなければならないと1781年に刊行しました純粋理性批判初版の序文の中ではっきり述べております。これは従来いわゆる専門学部に進むための準備的な教育を行う学部として一段低く位置づけられていました哲学部で扱われてきましたリベラルアーツに属する批判の効果を、神学部や法学部といった専門学部の守備範囲であり、現実社会の営みでもあります、宗教や立法といった事柄へと及ぼしていくのだという、カントの決意の表れとして受け取ることもできるでしょう。さて、分けるというとき、それでは何と何を分けるのでしょうか。カントによりますとこうなります。引用です。 ここで批判というのは、書物や体系の批評を意味するのではなく、理性があらゆる経験に依存せずにひたすら思考することのできるすべての認識という観点から、理性能力一般を批判することを意味する。したがって、形而上学が一般に可能であるか不可能であるかを決定し、形而上学の源泉及び範囲と限界等をはっきりさせること、しかもそれらすべてを諸原理に基づいて行うことを意味するのである。引用は以上ですが、これに従いますと、カントの言う批判とは、理性能力一般にとって、あらゆる経験に依存せずに認識できるものと認識できないものを、理性自身が分ける、判別する、このことに他なりません。そして、その試みは、形而上学が一般に可能であるか不可能であるかの決定に関わります。つまり、理性の自己批判は、形而上学の可能性の吟味に通じるというわけです。彼の見立てでは、あらゆる経験に依存しない学である論理学や数学、数学は差し当たりユークリッド的なそれですが、この論理学や数学はすでに古代において完成の域に達していました。さらに近代に入ると自然学、これは物理学とも訳せますが、それさえもが理性が自然から学ぶに違いないものは、実は理性自身が自然の中に投げ入れたものに即して自然の中に求めるのだと気づいたことをきっかけとして、すなわちいわゆる思考法の革命をきっかけとして、学問としての自負を固めたのでした。こうした現状認識に基づいて、カントは古代以来物一般、さらには神や自由や霊魂の不死といったあらゆる経験に依存しないものについても論じてきた。そしてそのゆえに、伝統的に哲学の最重要部門ともみなされてきた形而上学の学問としての可能性を批判、すなわち吟味しようとしたと。